第6週、一人の新しい人の実際と実行のために必要とされる祈り、オーバービュー、主題は新しい人のための祈りです。ローマ数字1と2は、祈りとは何かを説明します。正しい祈りは、私たちを神の中にもたらします。真実な祈りにより、私たちは霊の中で主と一つであり、文化の外により、他の人と互いに一となります。その時私たちは一人の新しい人に触れます。ローマ数字3と4は新しい人のためにどのようにうまずたゆまず祈って戦うか、またどのように祈りの生活を維持するかを説明します。ローマ数字5は祈りの目的がキリストの天の務めに応答して天の供給と頭の指示の下で地上で神の行政をキリストの体を通して執行することを説明します。ローマ数字1、私たちは祈りの支配する原則は祈りが私たちを神の中へともたらすことであるべきです。ルカ11章1節から4節、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人が彼に言った、主よ、私たちにも祈ることを教えてください。イエスは彼らに言われた、あなた方は祈るときこう言いなさい、父よ、あなたの皆が聖とされますように、あなたの王国が来ますように、私たちの日ごとのパンを毎日与えてください。私たちが自分に負債のあるすべてのものを許したように、私たちの罪を許してください。私たちを試みに合わせないでください。A、 私たちの祈りが私たちを神の中へともたらさないときはいつもそれは間違っており、私たちはこのように祈りを続けるべきではありません。 B、 正しい祈りの結果は私たちが自分自身を神の中に見出すことです。ローマ数字に、真実な祈りの時の経験は私たちが一人の新しい人の実際に触れることができるようにします。A、 真実な祈りの時、私たちは霊の中におり、主と一つ霊です。私たちはこのような時にキリストを生きています。第一コリント6章17節、しかし主に結合されるものは主と一つ霊になります。1、私たちの日常生活は真実な祈りの時の経験と同じであるべきです。2. 祈りにおける私たちの経験は私たちの日ごとのクリスチャン生活の模範となるべきです。3. 私たちは祈る時、主との交わりの中へと入り、私たちが真に主と一つ霊であり、主が実際に私たちと一つ霊であるという事実を感じます。4. 私たちは自分自身を祈る状態の中に保つなら、文化の外におり、主と一つ霊となり、彼の臨在を享受し、自然に彼を生きます。B、私たちは真実な祈りを経験するときはいつも自分の文化の外にいます。特に私たちは自分の文化的な意見の外にいます。コロサイ3章10節から11節、新しい人を来たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、全き知識へと至るように、新しくされつつあるのです。その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテビア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。1. 私たちは真実な祈りを持てば持つほど、自分の文化的な意見の外にいる経験をますます持ちます。 2. 私たちは真実な方法で他の人と祈るとき、祈る霊の中で真に一です。 A、 そのとき私たちは一人の新しい人の実際に触れます。 B、 そのとき私たちは新しい人がただキリストで構成されていることを、この領域の中には文化の違いがないことを認識します。ローマ数字3、私たちはうまずたゆまず祈る必要があります。なぜなら祈りは戦い、戦闘と関係があるからです。エペソ6章17節から18節、また救いの兜を受け取りなさい、さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。 どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。コロサイ4章2節、生まずたゆまず祈り、感謝しつつ祈りの中で目を覚ましていなさい。 A、 神の側でサタンに敵対して戦うために、私たちは生まずたゆまず祈る必要があります。 B、 私たちは神の側に立つ者として、全宇宙が私たちに敵対しており、特に私たちの祈りに敵対していることを見出します。 1. 私たちの環境の中でほとんどすべてが祈りに反対しています。 2. 祈りに対する妨害は私たちの外側にあるだけでなく、私たちの内側にさえあります。 3. 祈ることは堕落した宇宙における潮流、趨勢に抵抗することができます。 A、 私たちは祈るために私たちの環境の潮流に抵抗しなければなりません。 B、 もし私たちが祈らないなら下流に押し流されるでしょう。 C、 祈りだけが私たちを潮流に抵抗させることができます。ですから私たちはまず絶えまず祈り、持続的に祈る必要があります。ローマ数字4、一人の新しい人のためにまず絶えまず祈ることは、キリストの平安とキリストの言葉とキリストとの結合の中の生活と関係があります。コロサイ3章15節から16節、そしてキリストの平安にあなた方の心を裁定させなさい。この平安のためにあなた方も一つ体の中で召されたのです。そして感謝にあふれていなさい。知恵を尽くしてキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、詩と詩歌と霊の歌とをもって互いに教え戒め合い、恵みをもって心から神に向かって歌いなさい。 A、 キリストの平安、すなわちキリストご自身はユダヤ人と異邦人を一人の新しい人としました。今や私たちは体の生活のために一人の新しい人の実際的な出現のために、この平安に私たちの心を裁定させるべきです。 B、 キリストが彼の統治権を行使し、彼の抱負を私たちに供給する道は彼の言葉を通してです。 1. 私たちは閉ざすべきではなく、自分の存在を主に、また彼の言葉に開き、進んでキリストの言葉で満たされるべきです。 2. 私たちはキリストの言葉に私たちの内側で行動させ、活動させ、存在させて、私たちの全存在がキリストの言葉で真実され浸透されるようにする必要があります。 3. 一人の新しい人のためにキリストの言葉が私たちのうちに豊かに住むために、私たちはキリストの平安に私たちの心を裁定させる必要があります。 C、 キリストとの結合の中で生きることは、私たちが生活の中でキリストから離れないことを意味します。私たちは彼と一であり、その霊の中で行動することによって、すべてのことを彼の御名の中で行います。D、私たちはキリストの平安によって支配され、キリストの言葉を住まわせ、キリストとの結合の中で生活する必要があります。ローマ数字5、キリストは彼の天の務めにおいて取りなし、供給し、神の行政を執行しています。私たちはキリストの天の務めにおける活動における応答するものとなる必要があります。コロサイ3章1節から2節、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。あなた方の思いを上にあるものに置きなさい。ヘブル8章1節、私たちにはそのような大祭司がおられ、彼は天で意向ある方の座の右につき、啓示録5章6節、私はまた御座の間にほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの角と七つの目があった。それは神の七つの霊である。A、キリストは大祭司として取りなしています。彼は天の奉仕者として供給しています。彼は神の七つの目を持つ贖い主として行政を執行し、 神の定められた御旨を完成します。B、キリストの天の務めは私たちの応答を必要とします。1、私たちは地上でキリストの天の務めの繁栄となる必要があります。2、上にあるものを求めることは私たちがキリストの天の務めに呼応することを意味します。3、私たちは上にあるものを求めるとき、キリストの天の務めに応答し、それを反映します。A、私たちがキリストと共に生きる目的は、主召会のための彼の取り出しにおいて、生徒たちに対する天的な命の供給の務めにおいて、彼が神の行政を執行することにおいて、彼と一になることです。C、私たちの祈りを通して、頭であるキリストは道を与えられ、彼の体を通して彼の行政を執行します。コロサイ3章1節から2節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に復活させられたなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。あなた方の思いを地にあるものではなく、上にあるものに置きなさい。1. 頭は取りなし、供給し、行政を執行することによって天で働いています。私たち体は地上で働いて、キリストの天の務めに応答し、彼が行っていることを反映しています。2. 私たちは祈るとき、天の大使であり、地上で神の王国を拡張しています。D. 私たちは上にあるものを求め、キリストと一つ命と一つの生活を持つなら、私たちの主人の事業で完全に占有されます。1. 私たちの心は天で彼と共にあり、彼は天で諸召会のために取りなし、生徒たちを供給し、神の行政を執行しています。2. 私たちは天の務めにおいて主と一であり、主の心と一である心を持つことを渇望すべきであり、彼の祭司職、務め、行政において、彼と一であることを切望すべきです。E、回復は主の回復であるために、彼の指示のもとになければなりません。1、天のキリストと地上の私たちの間に、神聖な伝達、天的な伝流があります。私たちは絶えず神聖な伝達を受け、天からの供給を注入され、天のキリストと私たちの間の往来を経験するなら、キリストの取りなし、供給し、神の行政を執行することに応答します。
クルーシャルポイント1、真の祈りは私たちを神の中へともたらし、一人の新しい人の実際に触れさせる。アウトライン1、正しい祈りの結果は、私たちが自分自身を神の中に見出すことです。アウトライン2、私たちは真実な祈りを経験するときはいつも自分の文化の外にいます。特に私たちは自分の文化的な意見の外にいます。アウトライン3、私たちは真実な方法で他の人と祈るとき、祈る霊の中で真に一です。その時、私たちは一人の新しい人の実際に触れます。ルカによる福音書第11章1節から4節。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人が彼に言った。主よ、私たちにも祈ることを教えてください。イエスは彼らに言われた。あなた方は祈るときこう言いなさい。父よ、あなたの皆が聖とされますように。あなたの王国が来ますように。私たちの日ごとのパンを毎日与えてください。私たちが自分に負債のあるすべてのものを許したように、私たちの罪を許してください。私たちを試みに合わせないでください。フットノート。この模範的な祈りは、1、まず神の皆、神の王国、神の御心を顧みます。2、第2に私たちの必要を顧みます。3、第3に 王国の民の神の御前での失敗と彼らと他の人との関係を顧みます。王国の民は自分たちの負債、失敗、違反を道に許してくださるよう求めるべきです。それは彼らが自分に負債のあるものを許し平和を維持するためです。4第4に、王国の民が悪しき者と邪悪な事柄から救い出されることを顧みます。王国の民は道に自分たちを試みに合わせないで、悪しき者、サタン、悪魔から救い出してくださるよう求めるべきです。私は多くの時間を費やしてこの簡潔な言葉を考察してきました。私の結論は、私たちがこのように繰り返し祈るなら、その結果は私たちが自分自身を神の中へと祈り込むことになるということです。言い換えれば、この祈りの結果は私たちが自分自身を神の中に見出すことです。私たちは真実な祈りを持てば持つほど、自分の文化的な意見の外により、主と一つ霊であり、キリストを生きているという経験をますます持ちます。悲しいことに、私たちは祈るのをやめるとき、自動的に自分の文化に逆戻りしてしまいます。主は徐々に彼を生きるとは何を意味するかを見せてくださっています。キリストを生きることの一つの面は、祈る状態の中にとどまっているという面です。私たちはこの状態にあるとき、文化の外にいます。私たちはこの生けるパーソンと一つ霊であり、彼を私たちの命、またパーソンとしているので、正常に生きようとする奮闘はありません。そうではなく、私たちは霊の中で主と一であるので、キリストの死が私たちに適用され、彼の復活の力が私たちの中で優勢となります。その時、私たちは自然に彼を生きます。適用新人編、主が示された模範的な祈りの4つの要点、すなわち1、まず神の御名、神の王国、神の御心を顧みる。2、私たちの必要を顧みる。3、自分の罪が許されるために他人の自分に対する負債を許す。4、王国の民が悪しき者と邪悪な事柄から救い出されることを顧みる。を理解して祈るなら、あなたは自然に神ご自身の中へと自分自身を祈り込むでしょう。神は神の子供であるあなたの必要を必ず顧みられます。しかし、あなたはまず自分の必要が顧みられてから神の必要を顧みると言ってはいけません。あなたが神に顧みられるため、まず神の必要を顧みる人になってください。この優先順位を新人の皆さんが学ぶことができますように。例えば、今週仕事や学業が忙しいので、家庭集会を通常の時間で行うことができません。このような場合、別の時間をとって15から20分の家庭集会を実施してください。また、祈りの集会に参加できない場合、参加できないことが継続しないように注意してください。このようにして、具体的にまず神の必要を顧みることを実行してください。主が新人の皆さんを祝福してくださいますように。また、あなたは他の人のあなたに対する負債を許すことを訓練してください。あなたは神に許されるため、他の人を許す必要があります。他の人の負債を許さない人は、文化から出て神の中へと祈り込むことができません。例えばあなたは、ある兄弟の負債を主の御前で許しました。しかし、その兄弟との交わりはできるだけ避けようとします。 このような場合、それは完全に許していないことになりますので、主の御前に再び出て、主イエスよ、私はこの兄弟の負債を許したつもりでしたが、まだ完全に許していないことが分かりました。主の恵みに頼り、この兄弟の罪を完全に徹底的に許します。そうしないと、平安の中で兄弟と交わることができませんし、私が神ご自身の中に入ることもできません。また私が大胆に私の罪を許してくださいということもできません。兄弟の罪を許して神の中に祈り込むことができますようにと祈ってください。
クルーシャルポイント2、まずたゆまず祈り、御言葉を内側に豊かに住まわせ、霊的戦闘を戦う。アウトライン1、神の側でサタンに敵対して戦うために、私たちは生まずたゆまず祈る必要があります。アウトライン2、私たちは祈るために、私たちの環境の潮流に抵抗しなければなりません。もし私たちが祈らないなら、下流に押し流されるでしょう。アウトライン3、祈りだけが私たちを潮流に抵抗させることができます。ですから、私たちは生まずたゆまず祈り、持続的に祈る必要があります。戦いが宇宙において、神とサタンとの間で激烈であるのですが、もう一つの当事者が関係しています。この第三者は、神の選ばれ、贖われた民、実際的に戦いの結果を決定するものからなっています。もし私たちが、サタンの側につくなら、たとえ神は全能であっても敗れます。無限で全権を有する創造主として、神はご自身を低くして、彼の被造物の一つと戦うことをされません。神の側でサタンに敵対して戦うために、私たちは生まずたゆまず祈る必要があります。生まずたゆまず祈ることは、流れを遡って小舟を漕ぐようなものです。疑いもなく、漕ぐことでも祈ることでも、このように、生まずたゆまずいることは、多くのエネルギーを必要とします。全宇宙はサタンの影響のもとにあり、神の御心と相対しています。祈りは霊的呼吸です。祈ることは呼吸することです。ある生徒たちは祈りについての言葉を聞くと、直ちに、どのように祈るのかと尋ねます。私たちはどのようにということを忘れて、ただ祈るべきです。例えば、子供は歩くことによって歩くことを学びます。同じ原則で、私たちは祈ることによって祈ることを学ぶのです。キリストの言葉は、新約聖書全体を含みます。私たちは、この言葉で満たされる必要があります。これは、私たちがキリストの言葉を内に住まわせ、居住させ、ホームを作らせるべきであることを意味します。コロサイ3章16節において、住むと訳されたギリシャ語の言葉は、家の中にいる、居住するを意味します。キリストの抱負は彼の言葉の中にあります。そのような豊富な言葉が私たちに住むとき、それは豊かに住まなければなりません。キリストの言葉は、私たちの内側で自由な経路を持つべきです。キリストとの結合の中で生きることは、私たちが生活の中でキリストから離れないことを意味します。ヨハネ15章で、主は私たちに彼の中に住むようにと告げておられます。なぜなら、彼を離れては、私たちは何もすることができないからです。生徒たちの生活は、キリストとの結合の中になければなりません。これは私たちの生活の中で、私たちが彼と一である必要があることを意味します。適用、青少年大学生編。青少年の兄弟姉妹は、生まずたゆまず祈って、神の側に立ち、 サタンに敵対して戦う必要があります。このような祈りをするために、あなたは神の言葉をあなたの中に豊かに住まわせてください。第一ヨハネ2章14節、若者たちよ、あなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。1、学生生活は戦いである。ここで重要なことは、まず学生生活が戦闘であることを理解することです。サタンは若者たちの思考に働きかけ、勉強を嫌にならせたり、不道徳なこと、例えば同級生をいじめたり、姦淫を犯させたり、あるいは自殺に追いやったりします。サタンは世の中で自由に働いているので、あなたは霊的戦闘の中にいなければなりません。あなたは自分たちは若いので、青年在職者のように戦う必要はないと考えてはいけません。日本の若者の死因の最大の原因は自殺です。このことはいかにサタンが若者のマインドを攻撃しているかを示しています。若い時から人は戦わなければ、サタンの食い物になってしまうことを認識してください。2、祈りによって戦う。次にこの戦闘において、うまずたゆまず祈ることを訓練してください。紹介では祈りの戦士の実行を進めています。大人の兄弟姉妹は30分間、週に3回時間を決めて祈っています。青少年の兄弟姉妹は10分間、週に3回パートナーと一緒に祈ることができます。3、祈るために神の言葉を内側に豊かに住まわせる。第3番目に、御言葉を内側に豊かに住まわせることです。祈りの戦士を実行するとき、最初の3から5分は、朝ごとの食物や、牧羊シリーズなどの御言葉やアウトラインを用いて祈り読みしてください。御言葉がなければあなたは祈り続けることができませんし、ましてや戦う祈りをすることはできません。あなたが御言葉を持って祈り続け、霊的な戦闘を実行すればするほど、あなたは優れた学生になることができます。あなたのクラスメートの多くは、人生が戦いであることを理解していません。さらにその戦いが、サタンとの霊的戦いであることを理解している人はほとんど誰もいません。第一コリント12章31節。しかし、さらに大いなる賜物を熱心に願い求めなさい。14章12節。そこであなた方は、霊について熱心に求めているのですから、生涯の建造のために卓越するように求めなさい。あなたはさらに優れた学生になることを追い求めてください。そのために以下の4つのことを実行してください。1、毎朝復興、1日10から15分。2、祈りの戦士、週に10分、3日間。3、主の証のために、主と共に勉強して成績を上げる。4、友人に福音を伝える。祈り、おう主イエスよ、学生生活は戦闘であることを認識します。神の側に立ち、サタンに敵対するために、うまずたゆまず祈ります。御言葉を内側に豊かに住まわせます。御言葉を使って戦いの祈りをします。重要なキーワードは、戦闘、祈り、御言葉です。パートナーと一緒に祈りの戦士を実行します。私を卓越した学生にしてください。
クルーシャルポイント3。上にあるものを求め、キリストと一つの命と一つの生活を持ち、天の務めに応答するものとなる。アウトライン1。キリストは大祭司として取りなしています。彼は天の奉仕者として供給しています。彼は神の七つの目を持つ贖い主として行政を執行し、 神の定められた御旨を完成します。アウトライン2、キリストの天の務めは私たちの応答を必要とします。アウトライン3、私たちの祈りを通して頭であるキリストは道が与えられ、彼の体を通して彼の行政を執行します。アウトライン4、私たちは上にあるものを求め、キリストと一つの命と一つの生活を持つなら、私たちの主人の事業で完全に占有されます。アウトライン5、回復は主の回復であるために、彼の指示のもとになければなりません。私たちは祈るとき、至聖所の中へと入り、恵みの御座に近づきます。ヘブル4章16節は言います。ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。祈りは恵みの御座に進み出る道です。私たちは、恵みの御座に進み出て、憐れみと時期を得た助けとなる恵みを受けます。私たちが祈り、恵みの御座に近づくとき、憐れみと恵みは川となって、私たちの中を流れ、私たちを供給します。これは何という報奨でしょう。祈りの中で恵みの流れを受けることは、実は私たちの祈りが答えられることよりはるかに重要なのです。私たちの祈りが答えられるかどうかは二次的なことです。この恵みの川を受けることは、天的な電流を持って私たちの霊的な電池を充電することです。天的な電流、神聖な電気とは、御座から私たちの中へと流れ込む恵みとしての三一の神です。これがもたらす供給と享受は言い尽くすことができません。私たちは上にあるものを求め、キリストと一つの生活を持つなら、私たちの主人の事業で完全に占有されるでしょう。私たちの心は天の彼と共にあります。彼は天で諸生界のために取りなし、生徒たちを供給し、神の行政を執行しておられます。これが私たちの関心、願いとなります。私たちがキリストを命として、そのように上にあるものを求めるなら、情欲に満ちた死体は死に渡され、堕落した魂の中の邪悪な要素は捨て去られ、古い人は脱ぎ捨てられます。さらに、私たちは自動的に新しい人を置きます。あなたは天上の主と一であり、主の心と一である心を持つことを渇望しないでしょうか。あなたは彼の祭司職、務め、行政において彼と一であることを切望しないでしょうか。私は特にすべての青年が上にあるものを求め、キリストと共に生活することによって、神の定められた御旨を考慮するようにと励まします。私たちは皆主の権益を考慮する必要があります。彼が天で祈っておられるとき、私たちは地上で祈りの中で応答します。こうして私たちはキリストと私たちとの間の伝達を経験します。その伝達は私たちを幸いにし、喜びで満たします。キリストは天で働かれ、私たちは地上で働きます。このようにして、私たちはキリストを私たちの必要の実際として享受するだけでなく、彼を私たちの命とし、彼と共に一つの生活を持つのです。そのように、主と共に生活する結果が新しい人です。適用、青年在職、大学院生編。旧約の時代に幕屋で仕えている大祭司は年に一度だけ至聖所に入ることができました。至聖所に入るとは神の臨在の中に入ることです。ハレルヤ、新約の祭司であるあなたはイエスの血を取って いつでも大胆に至聖所に入ることができ、神の臨在の中で神に仕えることができます。会社では目標に到達するために、それぞれの部門に目標がブレイクダウンされ、それぞれのグループと個人にさらにブレイクダウンされます。今あなたは救われ、神の永遠の目標達成のために紹介生活をしています。神の永遠のエコノミーのゴールは新しい人を生み出すことです。この目標に従って、神戸にある紹介では、主日の集会156人、10% 成長、週ごとの紹介生活220人、11% 成長を、福音と牧養を毎週実行することで到達しようとしています。あなたはさらに、あなたの属する地区と個人の目標に向けて奮闘してください。上記の紹介の目標に到達するための奉仕が力強いものになるために、主の天の務めに地上のあなたが協力する必要があります。世の中の会社では目標到達のために資金を注入します。紹介では天敵発電所から電力の伝達が必要になります。あなたは地上で自分の力で奮闘するのではありません。主の回復の中の地方紹介は、キリストの天の務めに地上で応答し、神聖な命と力の伝達によって神の御心を地上で遂行します。自分にできないことでも、この天的伝達のもとで前進することができます。また、どのように兄弟姉妹を励まし、すべての主体が福音と牧養において機能するかを考えるとき、主の指示に従うべきです。あなたは毎日、毎時間、時々刻々、イエスの血を取り、霊に戻り、時期を得た助けを得て、主と一つになり、地上で天のキリストの務めに応答するものとなることができます。これはなんと栄光なことでしょう。祈り、おう、主イエスよ、キリストの天の務めに地上で応答する在職者となれることはなんと栄光なことでしょう。いつでも主の地を取り、恵みの御座に進み出て、天敵発電所からの供給と伝達を受け、私の地区の目標に到達するために、牧養と福音において主と共に奮闘することができますように。人生の奥義2、人の悲惨な状況5、自我 A、なんと私は苦悩しているものでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ローマ7章24節。 B、善を行って神を喜ばせようとすることの惨めさを描写しています。ローマ7章7節、フットノート1。 C、 人々は神の憐れみが必要であったことを表彰します。なぜなら彼らは無力で弱く悩めるものであったからです。ヨハネ5章2節、フットノート2。 D、 私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。ガラテヤ2章20節、スモール a。 私という生まれながらの人は、律法を守って完成されようとする傾向があります。ところが神は、私たちがキリストを生きることを願われます。それは神が私たちの中でキリストを通して表現されるためです。ですから神のエコノミーは、私がキリストの死の中で十字架につけられ、そしてキリストが彼の復活の中で私たちの中に生きられることです。ガラテヤ2章20節、フットノート3。F、 キリストとその霊が私と肉の地位を奪い、信仰が律法に置き換わります。それは私たちがその霊によってキリストを生きるためです。括弧ガラテヤ3章2節、フットノート3。神から与えられる恵み、祝福、丸ご、真理、A、真理の中を歩いている。真理は神聖な実際であって、虚栄の反対の意味です。括弧第二ヨハネ一章四節、フットノート2、第一ヨハネ一章六節、フットノート6。B、空の空、すべては空である。火の下に新しいものは何もない。あることがどれほどよく卓越し、素晴らしく不思議であっても、それが旧創造のものである限り、火の下にある空の空の一部分です。天の下にあり、火の下にない新創造だけが空ではなく実際です。キリストが人生の歌の中の歌、満足の中の満足であることを強調し、それは火の下にある万物の空の空と相対します。括弧伝道の書一章二節スモール B 九節スモール B 二節フットノート二 C 恵みと実際はイエス・キリストを通して来たからである。括弧ヨハネ一章十七節スモール B D イエスは彼に言われた。私は道であり、実際であり、命である。私を通してでなければ、誰も父に来ることはない。括弧ヨハネ14章6節。E、食べることと飲むこと、祭り。これらは来たるべき事柄の陰であって、その本体はキリストにあります。括弧コロサイ2章17節。私たちの取るべき態度、丸7、呼び求める。A、主の皆を呼び求める者はすべて救われる。主の皆を呼び求めるのは、私たちが救われる秘訣であるだけでなく、主の抱負を享受する秘訣でもあります。神に選ばれ、あがなわれた人たちは、この秘訣によって、キリストのあがない、救い、彼の抱負すべてを享受しました。主の皆を呼び求めるすべての人は、この豊富な主を享受します。その結果、彼らは彼で満たされ、彼を表現します。括弧、ローマ10章13節、スモール B、フットノート1、2、B、彼を呼び求めるすべてのものに、彼は豊かです。彼の計り知れない抱負を享受する秘訣は、彼の皆を呼び求めることです。括弧、ローマ10章12節、スモール B、フットノート1。C、それゆえ、あなた方は歓喜をもって、救いの泉から水を汲む。その日、あなた方は言う。エホバに感謝せよ。彼の皆を呼び求めよ。命を与える霊としてのキリストは、救いの多くの泉であって、三一の神の救いの源泉から湧き上がり、信者たちは彼から命の水を汲み、享受します。キリストは肉体となった神として、三一の神の具体化です。イエス、すなわちエホバ私たちの救い主、また救いは、彼の身代わりの死の過程を通して、神の永遠の贖いを完成し、私たちの永遠の救いの源となりました。私たちの救いとしての神を受け入れる道は、救いの泉から水を汲むこと、すなわち彼を飲むことです。私たちの救いとなるために、三一の神は手順を経て、生ける水、命の水としての命を与える霊となりました。生ける水は 私たちの中に入ってくると、私たちの全存在に浸透し、私たちが養われ、作り変えられ、同型化され、栄光化されるようにします。神の実際的な救いが、生ける水としての手順を経た三一の神ご自身です。括弧イザヤ12章3節から4節、スモール A、3節フットノート1、2、